久保角太郎、小谷君良恩師の思いを受け継ぐ、第70回。人頼みではダメだと指導された小谷恩師。前号まで、故、岡村作最高顧問の話を紹介した。今月号からは、故、斎藤長次郎第12支部長が、恩師小谷君先生から、霊友会の教えは素直な心で修行し、実行することが大切なんだと指導された日の思い出について、昭和48、1973年の霊友会青年部史、名法で述べている箇所を紐解いていきたい。一部要略。私が霊友会に入会したのは昭和14、1939年の頃です。当時、私は銀行勤めをしており、妻と4人の子供がいました。若い時から信仰心などなかったのですが、知人に熱心に勧められてしぶしぶ入会し、仕方なくお経をあげたのでした。その後、1週間ほど経った頃、妻が導きに出かけて家に帰ってくるなり、倒れてしまったのです。医者を呼んでみてもらっても妻は苦しむばかり。そんな姿を見守るうち、なぜか私は死んだ父の姿を見ているような気がしてきました。不思議に思って先輩に相談すると、導きをして、苦しんでいる先祖を救うのが一番だと教えられたのです。私はまだ霊友会の教えもよくわかりませんでしたが、親戚、知人、顔見知りのお客様にまで、片っ端から声をかけました。そうする中で、少しずつ妻の体調は良くなっていきました。やはり自分の先祖は、子孫の手で供養しなくてはいけない、と気づきました。そして、これからは導きを第一にしていくと決心したのです。毎朝早く起き、会員の人たちの家を回って一緒にお経をあげる。勤めの後は導きの話に行き、ずっとそうやってきました。昭和15、1940年、元旦に1万名の導きを請願し、4年間の修行で目標を達成。私が、恩師小谷君先生と直接話を交わさせていただいたのは、昭和20、1945年のことでした。小谷恩師から、お前さん、仕事は何をしてるんだい?と声をかけられ、銀行におりますとお答えしたのが最初でした。小谷恩師に会員数を聞かれ、1万人ちょっとおります。まだ支部長ではございませんと申し上げると、今、ここで支部長を請願しなさい。というお言葉をいただきました。はい、と口にしても、実行が伴わなければ進歩はない。そして支部を排除する時のこと、本部行動で欠場を述べるのですが、何日も練習し、絶対に大丈夫だという確信を持って立ったところ、どうにも声が出ないのです。焦れば焦るほど冷汗が出てきて顔は真っ赤に。やっと出てきた言葉は、はい。の二次で進ませていただくことを、ここに決定いたしますと、短く、それだけでした。他の人たちは立派に欠場を述べ、私一人が小さくなっていると、斎藤さん、あんたの欠場が一番霊界に通ったよ。この教えは、はい、という素直な心で修行し、実行して進まなくてどうする。立派な言葉だったよと、小谷恩師がおっしゃってくださったのです。私はそのお言葉がずっと胸に残り、素直に修行することの大切さを肝に銘じてきました。その後、いろいろと小谷恩師にご指導をいただいてきましたが、恩師に、はい、と言って返事をしたならば実行しなければなりません。実行が伴わなければ嘘をついたことになり、人間、進歩はありません。導きの親や先輩たちは、一生懸命に自分のことを心配してくれているのだから、まず言われた通りに実行してみよう、という素直さが必要です。教えられたら言ってみて、その結果、証明を実感する。その繰り返しが大事なのです。小谷恩師は、人頼みではダメだと、よくおっしゃいましたが、やはり自分で信じたらどこまでもやり抜くという固い信念が必要だと思うのです。続く。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1、昭和44、1969年頃の小谷恩師。2、昭和36、1961年、旧本部講堂で小谷恩師から、 三畑を排除する斉藤長次郎第12支部長、後に副会長、